コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。11月3日の朝のご記念、皆さん暗い中ようお参りでございました。今年は本当になんか実感として秋が短かったという感じがしますね。この間まで、扇風機でお世話になってたんですが、昨日扇風機を掃除して片付けさせてもらいましてね、もう扇風機があるとなんか、目障りになりますよね。今朝お参りさせていただくときにちょうど西に、大きなお月さんが傾いて雲の間に隠れていくところでしたが、こうこうと照っていましたね。季節の変化をこう実感させていただいております。皆さんもそうじゃないかと思うんですね。もう夏 の, ふあの服を着てたのが急にもう冬の服にですね、藍物というのを着る時間がほとんどなかったような感じがするんですね。私も今きっちり冬物の着物を着てるんですが、冬物の着物っていうのは重たいんですね。まあ夏物の着物は言うまでもないんですが、薄いですから軽いんですね。あったかいんですけど、その重さを感じる年になりまして、私も今月15日に77歳という年になるんですよね。冬物の着物の重さをこう感じるというのはあまり今までなかったことなんですが、まあ、しかし着ないわけにいきませんからね。それこそ夏物の着物って感じは寒いですしね、また人に笑われますがね。まあ、そういうなんかこう新しい11月を迎えしてもう3日になるわけですがね、文化の日ということですがね、文化って一体 何かなというふうに思うんですね。昨日アメリカの野球のいわゆるそのワールドシリーズというのが決勝を行われましたね。この野球も、まあ、スポーツという一つの文化だと思うんですね。で昨日、まあ、見させてもらいながら、まあ、もちろん私今まで野球の試合というのをたくさん見てきましたしね、まあ、自分自身も野球というか草野球というかそういうことをやったこともあるんですね。研究所以来に一度だけピッチャーやらせてもらったことがあるんですね。で昨日そのワールドシリーズの決勝戦を見ながらですね、野球っていうのは本当にすごくよくできたゲームだなと、まあ、スポーツという文化なんだなというふうに思いますね。9回のその1回から9回まで、まあ、場合によっては延長になりますよね。昨日もそうですが、この間2回分やりましたね。18回までやりましたが、その交互にですね、2つのチームが、攻撃をして、ね、守備をして、それをまあ9回までやるわけですね。基本的にはね、決着つかないとそれが伸びて、2試合分ぐらいまでやることもあるわけですね。まあ、そういう中にこうなんかこう、スポーツのこう面白さというものをこう昨日感じた方が多いんじゃないかと思うんですね。アメリカのトランプ大統領も野球は面白い、素晴らしい言うてなんか、コメントを出してましたね。でその中で日本人がこう大谷君、はじめですね、日本人が活躍して、まあ、昨日は MVP ということで最優秀選手に山本選手が、投手がですね、選ばれたんですが、山本投手は備前市の出身ということで、岡山、私たちと同じ岡山県の出身なんですね。岡山県出身の選手が世界一に貢献したというのは、非常に我々県民としては誇らしいことですね。まあ、自分とは関係ないんですけどね、同じ岡山県で、そういう人が 出てきたということは非常に嬉しい、ありがたいことですよね。それで、ちなみに教祖様はまさに岡山県の人なんですね。で、江戸時代から明治にかけての日本というのは皆さんも、学校でいろいろね、歴史の、授業なんかを通して、またそれ以外にもテレビなどを通してね、大体の様子を知っておられると思うんですよね。しかし、その知ってるつもりでいるけども、実際はもっと違うかもわからないですね。その当時の時代を生きた人しかわからない空気感みたいなものがあるはずなんで、簡単に分かったような気になったら違うかもわかりませんが、しかし私はその教祖様のこの生き様とですね、教えというのは、これはその時代に関係なくてですね、人間というものにとっては非常に大切なことをこう残してくださったと思うんですね。昨日のような野球の試合で、野球の面白さだとかね、そういうことを感じた方多いと思うんですけども、教祖様が残されたこの信心というのはですね、こう噛めば噛むほど味が出てくると言ってもいいと思うんですが、なかなか噛み応えのあるものだと思いませんかね。文化といえば文化、宗教というのも文化の一つというふうに考えられると思うんですがね、この岡山県の私たちのすぐ近くで、この隣の町で生まれたんですね。こう倉敷市、隣が浅口市、ね。浅口市で生まれた非常に誇らしい宗教だと言っていたんですね。野球で山本投手が活躍するというのは、それはね、今年も来年も再来年もあり得ると思うんですがね、ずっとというわけにいかないと思うんですね。その彼たちの活躍ぶりというのは、その記録や記憶に残っていくと思うんですが、教祖様が残された信心というのはですね、不思議な力を持っていてですね、年が経つほど何か値打ちが出てくるんですね。すごいと思いません？そしてじわじわとですね、世界に広がっていってる。この間も韓国本邦教の25周年が行われてですね、この間まで韓国本邦教のやるセンター長をされてた、郷ノ浦教会のですね、教会長がいろいろこう向こうの様子を送ってくれるんですね、写真撮ってね、携帯で送ってくれるわけですね。それを見るとですね、日本からも大勢の方が行き、韓国の方も大勢集まってですね、盛大なその韓国金光教の25周年 の, その祝賀会というんですかね、大祭が使えられておりました。でつい先日ね、日本の女性総理、新しい高市総理がですね、韓国の大統領と一緒にね、握手を交わして、少し雰囲気が変わってきましたね。から中国の親分さんと高市さんがですね、握手を交わしてね、いろいろと話し合いをしたらしいですが、少し雰囲気が変わってきたような気がするんですね。女性という、私はよくわからないんですけど、高市さんという人はよく知らないんですけど、女性であることは間違いないですね。今までいなかった女性総理大臣がいたんです。これそういう国同士のね、付き合いの上ではいいこう働きをしてるなと思うんですね。まだわかりませんよ、どういうふうな実際ね、運営をしていくかというのはこれからなんでわかりませんがね。教祖様は見事にですね、女は神に近いとおっしゃってね。女は神に近いっていうね。男のようにこう腕力があったりですね、 するわけではないんだけども、何か男にないものを持ってる。それが今ね、日本のこのこれからの国際社会における役割というものが、期待されるところだというふうに言われておりますね。で、まあ私たちのこのお道もさっき言いましたように、韓国だけじゃなくてね、ブラジルにもアメリカにもカナダにも今お道が開かれて、教祖様のこの日本の岡山県の浅口市、ね、で生まれた、お道がですね、世界に伝わっていってると、ね、大変誇らしいことだと思いますよね。でその、中に私たちは一番この間近なところにいる私たちとしては、やっぱりね、手本になるような新人をさせていただかなければならないなというふうに思うんですね。はい、今日も読まれてございます。